改めておはようございます。
おはようございます。
今朝はイエス様の十字架を覚える受難日の前の日曜日ということになります。先ほども、先生イースター来週だったっけって聞かれたんですが、日がコロコロと変わりますので、なかなか意識してないと、いつがイースター、いつが受難日だということを、クリスマスのようには覚えられないかもしれませんけれども、教会によっては教会のカレンダー、暦をちゃんと週報に書いている教会もあるんですが、ひょっとしたらそういうことも大事なのかなってことをちょっと思わされたりもしました。というのは、私たちはもうこの日頃はもうまさにこの日本の国の時間の流れで生きているわけですけれども、一方でやっぱり私たちは、神の民として何人だろうか関係なく神様の時の中に生かされているわけですから、そういう意味で教会の暦というものをもう少し意識した方がいいのかなと思ったりもしております。また共にそういうことも考えていきたいと思います。そういうわけで、今日はマルコの福音書からイエス様の十字架の場面を共に読んでいきたいと思います。とても1回でお話しできるような内容ではないんですけれども、口読文では15章の前半を読みました。流れをたどりながら、イエス様の十字架に思い寄せていきたいと思います。15章の1節から目を通していただきたいと思います。イエス様を捕らえたユダヤ人の指導者たちは何とかしてイエス様を殺してしまおうと、これは14章に書いているところですけれども、偽証者たちと書いています。最近も国会とかですね、都議会とかで本当のことを言ったのか言ってないのかとかでいろんな話が出てきていますけれども、この時はユダヤ人の指導者たちがもうあからさまに嘘を言わせた、とんでもない話ですけれども、そんなことをしてまで、イエス様を何とかして殺してしまおうと考えていたわけです。ご自分のことを神の子である、キリストであると言われたことを理由にして、この人は神を冒涜している、それを理由にして、ユダヤ人たちはもうイエス様を死刑に定めてしまったと書いています。しかし、ここでピラトさんが、なぜピラトという人が出てくるのかということですけれども、当時ユダヤは、悲しいことに独立した国ではありませんでした。ローマ帝国のユダヤ地方に過ぎなかったわけです。ですから、彼らには、死刑、イエス様を死刑にする、勝手に決めることはできても、実際にイエス様を十字架につけてしまう、権限はなかったということです。そこで15章1節ですが、夜が明けるとすぐにローマの総督ピラトに、このイエス様を十字架につけて処刑してしまうようにと訴えたわけです。総督というのは、ローマで一番偉い人は皇帝、カイザルですけれども、そのカイザルの代理人として各地方で治めていた人のことです。ですから、このユダヤで一番権限を持っている人といえば、やはりピラトということになるわけです。ピラトは、あなたはユダヤ人の王ですかと、質問したわけですけれども、イエス様はそれに対してその通りですと言われましたが、その他は何もお答えになりませんでした。どんな不利な証言をされてもお答えにならなかったということですが、まさにその姿は、イザヤ書53章に書かれている姿そのものでした。彼は痛めつけられた、彼は苦しんだが口を開かない、ほふり場に敷かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かない。この予言の言葉がここで成就したのだと、聖書は言っているわけですけれども、イエス様は何も答えになりませんでした。イエス様を十字架につけることができたのはローマ帝国でしたし、しかも、 ローマ帝国に反逆した人、謀反を起こした人だけが十字架という、もう大変恐ろしい刑罰で殺されることになっていたわけです。ですからピラトがいくら調べても、しかし当然ですけれども、イエス様に何の罪も見当たらないということです。まあもちろんイエス様は実際に罪のないお方ですけれども、まあここでピラトが何の罪もないと言っているのは、本当にこの人は十字架にかけられなければならないようなことをしたのだろうかということですね。その意味でもイエス様は何の罪も犯していなかったということです。ただ一つ理由がまああるとすれば、まあこじつけのようですけれども、イエス様がご自分をユダヤ人の王と言ったという、その一つだけなんですね。まあユダヤ人の王と言った、つまりローマ皇帝を差し置いて自分がユダヤの王と言った。まあでもそれも言っただけで、それだけで反逆罪になるとは普通は考えられないわけです。でピラトもその事情がだんだん分かってきました。どうもこのユダヤの人たちはこのイエスという人物を非常に憎んでいる、妬んでいる。そこで何とかして亡き者に殺してしまおうとして私のところに訴えてきたのだなということが分かれば分かってきました。ですからこのイエス様、まあ法律から見れば無実の人を殺してしまうという責任を彼は取りたくなかったんですね。そしてちょうど杉越の祭りでした。日本にも、世界中に恩赦という制度があります。日本だったらそうですかね、前の天皇陛下がお亡くなりになった時に、まあ、恩赦というものがあったりしました。まあ、何か大きな国にとって大きな出来事がある時に、重大な犯罪を犯した人を、まあ、釈放とまではいかないにしても死刑になっていた人は無期懲役になるとかですね、まあ、そういうことが行われることがあります。どうもこの時ユダヤ人たちはユダヤの習わしでは釈放することになっていたようです。人々がこの人を釈放してくださいと言った、その人を一人だけ釈放することになっていました。で、まあ、そのためにユダヤの群衆たちはピラトのもとへやってきたんですけれども、まあ、うまい具合にと言いますか、15章7節もたまたまバラバという者がいてと書いています。まあ、バラバという人が捕まっていました。しかしこの人は正真正銘ローマ帝国に反逆した人たちです。人たちの中の一人だったんですね。謀反反乱を起こして人の命を奪った、もう正真正銘の犯罪者です。しかしユダヤの指導者たちはその群衆たちにですね、バラバを釈放するようにと言わせました。そしてイエス様を十字架につけろと叫ばせたわけです。まあ、ユダヤの群衆たちが罪のないお方を十字架につけろと躊躇なく叫んだ、まあ、ここにも本当に、まあ、群衆心理といったりしますけれども、非常に恐ろしいものを感じます。罪のある人たちが罪のないお方を最も恐ろしい刑罰である十字架につけろと叫ぶ、一体何の資格があってそんなことが言えるのだろうかと思いますけれども、まあ、私たちも直接イエス様を十字架につけろとは叫ばなかったかもしれません。しかし私たちの罪がイエス様を十字架へと追いやったということを心に留めるとき、私たちもあのイエス様を十字架につけろと叫んだ人たちの中にいたということを認めないわけにはいかないわけです。ピラトも結局イエス様を十字架につけるように命令を出してしまいますけれども、それは自分勝手な思いからでした。まあ、ピラトはイエス様を十字架につけた、まあ、確かに私が命令を下したけれども、その責任はユダヤ人の指導者たちにあると、まあ、そのように言いたかったわけです。まあ、しかし結局ユダヤ人たちの声に負けてイエス様を十字架につけることを認めて引き渡したのはやはりピラトでした。 まあ、ですからピラトは、まあ、今日もあの使徒信条の中で告白をしましたけれども、イエス様を十字架につけた人としてもう長くその名前を覚えられてしまう、まあ、そんな不名誉なことを彼は追うことになってしまうわけです。ユダヤ人の指導者たち、ピラト、ユダヤの群衆たち、まあ、誰が一番悪いかということは言えません。それぞれが自分勝手な理由でイエス様を十字架につけてしまった。そして私だけは例外だと言える人は誰もいないのだということを、もう一度覚えたいと思います。さてそのようにしてイエス様は十字架につけられるために連れ出されました。15節にはイエスを鞭打って後と書いていますが、まあ、単なる鞭打ちではないようです。まあ、皆さんも聞いたことがあると思いますが、ローマの鞭というのは、鞭の先っぽに骨とか金属の塊がついていて、それで背中をピシッとされるともうそれだけでもう肉が裂けてしまうようなそんな鞭です。ですからそれをもう何度も鞭打たれる、もうそれだけで死んでしまう人もいたと言われるような鞭です。その後イエス様は緩い坂道を十字架を追って歩いて行かれました。まあ、悲しみの道、ビアドロローサという道が今でも残っているそうです。十字架につけられる犯罪者たちが自分の命を奪うための十字架を自分で追っていかなければならない、まあ、これも残酷な話だなと思うんですね。これから自分がその上で殺されるその十字架を自分で背負っていけというのですから、まあ何とも残酷な話です。まあ十字架というのはローマ帝国で生まれた、まあ、処刑の死刑の方法ですけれども、まあ当時は今では考えられないぐらいもういろいろな刑罰がありました。まあ、しかしその中でも特に十字架は最も残酷であると恐れられていたわけです。まあ、それは苦しみと痛みが非常に大きいというだけではなく、多くの人々が見ている前で十字架につけられるという惨めさもあったわけです。でこのような十字架はローマ帝国に、まあ、さっきも言いましたが反逆した謀反を起こした人たちを罰するために考え出されたものです。まあ、イエス様とほぼ同じ時代のユダヤ人の歴史家のヨセフスという人の記録でよれば、もう当時何千人もの人が十字架で処刑されたという記録があるそうです。そうやって恐ろしい十字架刑を見せることによって、お前たちももしローマ帝国に反逆するならばこんな目に遭うんだぞということを、まあ、見せしめのようにしたということです。さてイエス様がまだガリラヤにおられた時、弟子たちにこのように言われたことがありました。マルコの8章34節ですけれども、それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。このイエス様の言葉を聞いた人たちは、まあ、今の私たち以上に驚いたのではないかと思います。まあ、さっきも言いましたが、十字架を自分の十字架を背負うということは自分の命を奪う道具である十字架を自分で背負っていくということです。まさにイエス様はそのようにされました。そしてもし私たちが自分を捨てて自分の十字架を背負ってイエス様についていくとすれば、それはイエス様と共に十字架につけられる、十字架で死ぬということを意味していたのだということを覚えたいと思います。そして福音書には文字通りイエス様の十字架を背負った人のことが実は書かれているわけです。それが15章の21節です。そこへアリキサンデルとルコスとの父でシモンというクレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、彼らはイエスの十字架を無理やり彼に背負わせたと書いています。徹夜の裁判を受けて背中を鞭打たれて痛めつけられていたイエス様、 もう体力的にも限界だったイエス様に代わってこのシモンという人が十字架を背負ってゴルゴタへの道を歩んでいったということです。おそらくこのシモン、そしてその子供であるアレキサンデルとルポスという人は、後にクリスチャンになってエルサレムの教会でその名前が知られていた人たちであろうと、考えられています。さて16節に戻りますけれども、兵士たちはイエス様を連れて行ってですね、どんなことをしたでしょうか。この全部隊というのは、せいぜい100人ぐらい、120人ぐらいだったそうですけれども、それでもイエス様を十字架につけるために100人もの兵士たちが集められたということです。それは、ピラトはイエス様が無実であるということを知っていましたけれども、そうだとしてもイエス様はローマ帝国へ反逆したという罪で訴えられていましたから、仮に仲間たちがさらに反乱を起こさないようにと、100人もの兵士たちが集められたということです。兵士たちはイエス様に何ともひどいことをしています。兵士たちは、でも兵士たちは細かい事情を知らないわけですね。兵士たちはイエス様がローマ帝国に反逆した人だと信じて疑わなかったわけです。ですから彼らはいつものようにからかってあざけりました。まさにイエス様は先ほどもイザヤ書53章を読みしましたが、50章6節にもこのような言葉があります。打つ者に私の背中を任せ、髭を抜く者に私の頬を任せ、侮辱されても唾をかけられても私の顔を隠さなかった。侮辱されても唾をかけられても私の顔を隠さなかった。その御言葉の通りにイエス様は罵られ、あざけられ、苦しめられました。私たちは兵士たちが随分ひどいことをしているなと思いますけれども、兵士たちがやっていたことは彼らがいつもしていたことです。これから死刑になる人を恥ずかしめるために彼らはいつもそれをやっていました。これまでもう何百人もの人々を十字架へかけてきたローマ兵たちです。もう最初は何もわからないで、いつものようにイエス様がどんなお方であるかをほとんど知らないままに、また哀れな男がやってきた、ローマ帝国に反逆するとはなんと愚かなことよ、しかもユダヤ人の王と名乗った、なんだこの人は、そんな感じでイエス様をからかっていたのだろうと思います。鞭打たれたイエス様に紫色の上着を着せたと書いています。それはローマの貴族、偉い立場の人しか着ることがなかった服だそうです。で、茨の冠、足の棒、それはもちろん彼らはふざけてそれをしているわけですけれども、それはいずれも王であることの印です。そして彼らはふざけてひざまずいて忠誠を誓って、ユダヤ人の王様万歳と叫んだわけですけれども、そして彼らはそれを冗談でしていたんですけれども、実はローマ兵たちがやっていたことは本当のことだったんですね。ローマ兵たちがやっていたことはイエス様が本当のユダヤの王である、神の子であるということを実は表していて、彼らは意識していなかったけれども、イエス様にひざまずいていたんですね。結果的にイエス様の前に異邦人たちがひれ伏している、ひざまずいている、それもとても驚くべきことだと思います。イエス様が十字架につけられたのはゴルゴタの場所、これは意味としてはドクロの地という場所です。で、ゴルゴタと言いますけれども、よくカルバリの十字架、カルバリという言葉も聞くんですが、それはラテン語だそうです。ラテン語ではそれがカルバリと呼ばれました。同じドクロという意味です。それはその場所がドクロの形をしていたからということのようですが、処刑の場所にふさわしいような不気味な名前の場所です。ここでイエス様は二人の犯罪者たちと一緒に十字架にかけられました。一人は右に、一人は左に、イエス様を真ん中にして三人の人たちが十字架に、同じ十字架にかけられていました。そして十字架の上には まあ、罪状書き、この人は一体なんでこんなひどい目に遭っているのかということが、まあ、書かれたものが頭の上に置かれていたわけですけれども、ピラトはこのように書きました。ユダヤ人の王、他の福音書ではユダヤ人の王、ナザレ人イエスと書いています。ヨハネの福音書によりますと、19章20節ですが、ヨハネの福音書によりますと、ヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書かれていたとわざわざ書いています。ヘブル語、ラテン語、ギリシャ語というのは当時の世界中の人々に分かる言葉ということです。杉越の祭りで世界中から人々が集まってきていました。そしてその人たちがピラトによって頭の上に掲げられたユダヤ人の王というその称号をですね、すべての人が読んだ、目にしたということになります。このようにイエス様の十字架の前にはローマ兵たちがいましたけれども、イエス様を十字架につけた祭司長、律法学者というユダヤ人の指導者たちもその場にいました。そして彼らは勝ち誇ったようにイエス様をあざけりました。他人は救ったが自分は救えない、キリスト、イスラエルの王様、今十字架から降りてもらおうか、我々はそれを見たら信じるから。今や何の抵抗もできない状態でイエス十字架につけられているイエス様に対して容赦なくあざけりの言葉を浴びせました。まあ、人間はここまで残酷で冷たくなれるんだなと戦慄を覚えるような気がしますけれども、彼らは文字通り罪のないイエス様を十字架につけました。しかしもし私たちがイエス様の十字架を否定して自分の愚かさや罪を棚上げして、本当に神なら私を救えよともし言うならば、まさにこの時ですね、イエス様の苦しみを目の前にしても何とも思わなかったこの民衆、ユダヤ人の指導者たちと同じではないでしょうか。もし神がいるなら、もしイエス様が神の子なら私を救ってくれよ。まあ、よくね、まだなかなかイエス様を信じない人たちと話をしているとそんな言葉を聞くんですけれども、そんな時、まあ、私も非常に心が痛みます。その人たちは別にそんな悪気で言っているのではないんですけれども、まさにこの時のユダヤ人の指導者たちと同じことを言っているわけですね。あなたがイスラエルの王ならば、神の子なら今十字架から降りてこいよ、それを見たら信じてやるから。本当に私たち人間は神様の前にそんなですね、傲慢な態度で本当は出ることはできないはずです。しかしそんな私たち、そんな罪深い私たちのためにイエス様は十字架で苦しんでおられたわけです。イエス様のゲッセマネの祈りに始まって逮捕、裁判、ここまでイエス様の苦難がずっと書かれてきたわけですけれども、これもよく言われることですが、意外にも十字架でイエス様がどんなふうに苦しまれたのかということについてはそんなに聖書には書いていないんですね。どの福音書を見てもイエス様がどんなふうに、特に体がどんなふうに痛まれたかということはほとんど書いていません。まあ、それは十字架と言っただけで当時の人々はもうそれがどんな恐ろしいことかということが理解できたので、もうそれ以上書く必要がなかったということかもしれません。そして聖書はそうやってですね、十字架がどんな残酷で痛い惨めなものだっていうことを何か細かく書いて、それで私たちに訴えようとしているのではないということは確かだと思うんですね。まあ、しかしだからといってイエス様の十字架の苦しみが何もなかったとかあっさりしたものだったということは意味していないわけです。15章の23節を見ますと、イエス様はもつ薬を混ぜたブドウ酒をお飲みにならなかった。まあ、これはもはや私は神の国に入るときまではブドウの実で作ったものを飲まないと言われたその予言の言葉と通じるものですけれども、まあ、このブドウ酒、もつ薬を混ぜたブドウ酒を飲むというのは少しでも痛みを和らげてやろうという まあね、十字架につけといてそれはという思いますけれども、まあ、それでも少しは、十字架につけられた人たちのためにしたことだそうですけれども、イエス様はそれを拒まれた。つまり肉体の苦しみをそのまま受けようとしておられたということです。ですからイエス様の十字架の苦しみがなかったとか、それほどでもなかったということはできません。当時の人々にとって十字架という言葉を聞くだけで恐ろしい、恥ずかしいこと、もうそんなことを口にしてはいけないというようなものだったはずです。まあ、少しだけ、どんなものであったか、まあ、私もあんまりそのことばっかり言うつもりはありませんけれども、もちろん激しい痛みがあります。でも何が一番十字架刑で苦しいのかというと、もうそういう姿勢でずっといると、まあ、ただでさえ体力が落ちてくるわけですけれども、まあ、だんだんともう呼吸困難になっていく。こうやってですね、もうずっと吊り下げられているので、まあ、釘で打たれて痛いとか、なんかそういうことも想像しますけれども、それ以上にもうだんだん呼吸ができなく、ずれ落ちてきたのを自分でもう一生懸命支えないと息ができなくなるんですが、まあ、だんだん体力が落ちてくるので、もう体を引き上げることができなくなって、最後はもう呼吸困難で、死んでしまうという、まあ、なんとも残酷な処刑方法です。ですから当時の人々は十字架という言葉を聞くだけでもうなんて恐ろしいことだと考えたということです。最後の点に入りたいと思いますが、それにしてもなぜイエス様は十字架にかからないといけなかったのだろうか、まあ、そんなことも考えます。もし私たちの罪のために命を捨てる必要があったとしても、何も十字架でなくてよかったのではないか、そんなことも思います。まあ、しかしそれが神様の御心だったわけです。かつてイスラエルの民が荒野で神に背いたとき、神様は燃える蛇を送って彼らを裁かれましたが、モーセは神様の命令によって聖堂の蛇を作り、高い竿の上に掲げました。その蛇を仰ぎ見る人は救われたという出来事がありますが、ヨハネの福音書の3章14節ではイエス様は、モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまた挙げられなければなりません、それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためですと言われました。イエス様はご自分が私たちのために命を捨てるために世に来られたことを知っていましたし、その方法もこの十字架によってであるということをご存知であったわけです。杉越の祭りの時にエルサレムの都で罪の贖いの子羊として殺されなければならなかった。世界中から集まった人々の前で苦しみ死ななければならなかった、まあ、それが神様の取られた方法だったわけです。実にいろいろな人々が出てきました。それぞれの思い、それぞれの立場でイエス様の十字架を見ていたはずです。ある人たちは遠くから、ある人たちは間近にイエス様の十字架を見ていましたが、一番近くで見ていたのはやはりローマの兵隊たちだったはずです。イエス様を十字架につけた後、兵隊たちが着物を取って分け合うという、まあ、十字架と関係がないような出来事も書かれていますけれども、まあ、それはローマ兵たちの無関心さ、残忍さの表れであるかのように思いますが、聖書ははっきりとそれが、聖書の御言葉の実現であると言っています。詩編22編18節ですね。それは彼らが私の着物を分け合い、私の下着のためにくじを引いた、まあ、その御言葉が成就するためであったと書かれています。イエス様が十字架にかかられたのは午前9時頃であったと書いています。そして3時間が経って12時ちょうどお昼、全地が暗くなって午後3時までそれが続いたと書いています。まあ、それは私たちすべての人間の罪を負ったイエス様が父なる神様から捨てられたことを意味していました。エロイエロイラマスサバクタニ、まあ、これは、アラム語でですね、我が神我が神どうして私をお見捨てになるのですかという言葉です。そのように叫ばれたイエス様は間もなく息を引き取られました。 ヨハネの福音書によればイエス様は最後に完了したと言われたと書いています。救いの御業が完成したということです。その時神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたと書いています。それは私たち罪人と聖なる清い神様との間を分け隔てていた壁が取り去られたということを意味しています。これによって私たちは今はそうであるように神様の御前に出て神様を礼拝することができるようになった。そのことをこの出来事は示しているわけです。大勢のユダヤ人たち、そしてエルサレムに来ていた人たちがこのイエス様の十字架を目撃していましたが、マルコの福音書はその中で特に39節ですね、イエスの正面に立っていた百人隊長に注目しています。イエス様の正面に立っていた百人隊長、ちょうどこの舞台の一番偉い指揮官です。彼がイエスがこのように息を引き取られたのを見て、この方は誠に神の子であったと言った。その百人隊長の言葉が記録されています。マタイの福音書には百人隊長および彼と一緒にイエスの見張りをしていた人々とも書いています。イエス様の十字架の一部始終を間近で見ていた百人隊長とその部下の証言ですから、非常に重いものがあります。最初はふざけてですね、なんだいつもの哀れなやつだと見ていたローマ兵たちもだんだんおそらく何時間もイエス様の十字架の下でいるうちに、あ、この方は違う、ただの犯罪者ではないということに気づいたのではないかと思います。そして最後に百人隊長はこの方は誠に神の子であったと告白しました。神の子というのはマルコの福音書で一番重要な主題の一つなんですね。マルコの福音書の一番最初一章一節には何と書いているでしょうか。神の子イエス・キリストの福音の始め、神の子イエス・キリストの福音の始めと書いています。マルコの福音書はこの神の子イエス・キリストの福音という言葉で始まります。そして多くの人々がその後イエス様に関心を寄せるわけですけれども、イエス様が誠の神の子であると信仰を告白する人はいないんですね。弟子たちでさえもはっきりとはイエス様が神の子であるとはわからないままでした。しかしこの福音書の最後の場面で異邦人であるローマの百人隊長の口がこの方は誠に神の子であったと告白している、なんともドラマティックなことだと思います。それはまさにイエス様の十字架は私たちのためである、ユダヤ人も異邦人もなく全ての人を救うためであったということを表しているわけです。私たちにとってイエス様はどんなお方でしょうか。十字架で苦しまれたイエス様、無実の罪を着せられて無残に死んだ人でしょうか。自分とは何の関係もない人でしょうか。そうではありません。私たちもこの百人隊長のようにこの方は誠に神の子であったと信仰を告白していきたいと思います。お祈りしましょう。